藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしてまいります。私が日常の中で考え感じたことをお伝えしたり、素敵なお話を聞かせていただける方をゲストにお招きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。今日はこれまでもお話ししてきた仕事の仕方の2つの分類、結果重視型、プロセス重視型は心の持ちようで分かられるのではないかということについてお話しします。先行き不透明な現代ではプロセス重視型の考え方が大切だということ、そしてそれにつながるスポーツ心理学の専門医辻秀一さんや多摩大学名誉教授田坂博さんの考え方をお伝えしてまいります。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。前回ですね、仕事の仕方は大きく2つに分けられて、結果重視型、プロセス重視型というものに分けられる、こんな話をしてきました。今日初めて、このことについて聞いていただける方もいらっしゃると思いますので、少し、おさらいをさせていただきたいと思います。結果重視型というのは仕事をしていくときに結果が出るとそれに喜びを感じる。で、プロセス重視型っていうのはもちろん結果が出ないといけないんですけれども、そのプロセスに喜びを感じる、こんなイメージで、考えていただければよろしいのかなというふうに思います。で、どちらが正しいとか良いということではなく、どちらも大切だと思います。どんな組織でも会社でもですね、結果を出していかないと組織そのものを維持することができませんので、どちらのことを重視するかは別にしてですね、結果はやっぱり出さないといけないということになるんですね。で、私自身はプロセス重視型ではないかなというお話をさせていただいたり、私がお手伝いしている医療の世界ではプロセス重視型で経営をするとうまくいく人が多いのではないか、こんなお話をさせていただきました。で、いろいろ考えながら、まだ自分の頭の中では明確なイメージが固まってはいないんですけれども、先ほどもお話したように、どちらにしても結果を出す必要があるので、どちらも客観的にですね、その外から見ていると同じことをしているように見えるのではないかなというふうに思います。私は目標を決めてそれに向かって、仕事をするというのはどちらかというと苦手なんですけれども、そうは言っても目標を決めて行うことを決めて行動し続ける、こういうことをやっているわけですよね。では何が違うのかというふうに考えたときに、私は心の持ちようで、この2つの違いが出てくるのではないかなというふうに思います。あるいは何に価値を感じるのか、こういうことでしょうか。 まあ、結果重視型は結果が出ないと喜びを感じない、でもプロセス重視型はもしいい結果が出なかったとしてもそれに何か意味とか喜びを感じる、まあ、こんな感じではないかなというふうに考えています。で、今のような先行き不透明な不確実な時代というのはこれ結果を出しにくいので、プロセスを重視した方が良い成績に結びつきやすいのではないかなというふうにも感じています。なかなか結果が出ない、で結果重視型で結果が出ないと喜びを感じられない、そうすると心の状態があまりいい状態ではなくなってしまう、あまりいい結果が出ないことが多いとどうしてもこのマイナスのスパイラル、負のスパイラルに陥ってしまう危険性がありますので、こういう時代にはそういう場合でも心をですねいい状態に維持する、維持できやすいプロセス重視型がより大切になっていくのではないかな、まあ、こんなことを感じています。で、前回も少しお話したんですけれども、このことをスポーツ心理学の専門家でスラムダンク勝利学の著者辻秀一さんのフローマインド理論を参考に、お伝えしてみたいと思います。で、辻さんのこのフローマインドという考え方はですね、人間の心の状態には大きく2つの状態があります。フローな状態とノンフローな状態があるという、まあ、こういう考え方なんです。で、フローな状態というのはご機嫌な状態、揺らがずとらわれず、まあ、こんな非常に安定した状態をフローな状態と言います。で、ノンフローな状態というのはそれと逆の状態ですね、不機嫌な状態、あるいは何かストレスとか不安を抱えて心が揺れ動いている状態、まあ、こんな状態を示しています。で、これはスポーツの世界で考えてみると、分かりやすいかと思いますけれども、よくゾーンに入るっていうことを言いますよね、スポーツ選手が、なんて言うんでしょう、人間技ではないようなプレーをした時、後から話を聞くとなんかゾーンに入ってましたなんて話がありますけれども、フローな状態の極致はそのゾーンに入る、まあ、そういうことになるのではないかな、まあ、こんな気がしています。ただいつもですね、そんなゾーンに入るとかいつも極端に不機嫌だったりとか、まあそういうことはほとんどなくて、まあいつも人間というのはどっちかというとフローな状態、どっちかというとノンフローな状態、まあ、こんな状態の間をですね行き来している、まあそんな状態で、まあ、辻さんはこのフローな状態をできるだけ多くしていくことによって、その人の、まあ、仕事とか、まあ、スポーツとか、まあ、様々な分野でのですねパフォーマンスを上げることができる、まあ、こういうことを言われています。で、面白い言い方をしていてですね、まあフローな状態になりやすいのは心エントリーで、ノンフローな状態になりやすいのは結果エントリー、まあ、こんな言い方をされています。で、心エントリーというのはまず心を第一に考えて行動する、心を整えて行動する、まあ、こういうことです。で、結果エントリーというのは結果が出さえすればいい、まあ、こんな感覚なんですけれども、先ほども言いましたように結果が出にくいとどんどんどんどんノンフローになっていってしまうので、まあ心エントリー、どんな時でも自分の心をいい状態、まあ、フローな状態にして、行動することを考えていきましょう、まあ、こんなことを考えておられる、まあ、辻秀一さんという方がおられるわけですね。で、ではどうすればフローな状態でいられるのかということなんですけれども、まあ一般的にですね、まあフローな状態っていうとポジティブな状態っていうイメージがあるかと思うんですけれども、 私たちはポジティブシンキングとかですね、いろんなことを学んで、そういうことを行っているんですけれども、辻さんはですね、そういったことをあまり進めてらっしゃらないんですね。で、我々のその心っていうのは、環境とか出来事とか、他人、こういったものに影響されて、フローとかノンフローになっていくことが多いんですけれども、それをですね、ノンフローになったときに、解決する方法としてですね、まず、こんな方法があります。さっき言ったポジティブ発想っていうんですかね、ポジティブシンキング、どんなことがあっても、いや、これはなんか素晴らしい、これはなんか前向きに捉えるんだみたいな、そういう考え方がありますけれども、それは実はあんまり、成果には結びつかないんではないかな、こんなことを辻さんは言われています。実際本当にそう思っていないのに、それは自分に嘘をついている、こういうことをですね、辻さん言っていて、それはまず疲れちゃうんですよね、なんて話をされていました。で、次はですね、気分転換とかですね、いろんなことをすればいいよねっていう、ことを我々は考えるんですけどね、分かりやすい例でいくと、お酒を飲みに行ったりとか、美味しいものを食べに行ったりとか、旅行をしたりとか、好きな映画を見たりとか、そういうことをすると、フローになるよねっていうことをやるんですけども、これもですね、悪くないんですけれども、じゃあいつもいつもそういうことができるかというと、なかなか難しいですよね。分かりやすい例でいくと、スポーツ選手が試合をしているときに、ピンチに立ったときにですね、ちょっとじゃあ俺飯食ってくるわなんていうことは、これできないわけですよね。なので、これもいつもできるわけではない。それと、お金とかですね、時間がかかってしまう、こういうことがあるので、これもですね、常にフローな状態に持っていこうというには、あまり適切なやり方ではないだろう、こんなことを言われています。ではですね、いくつか他にもいろんな方法があるんですけれども、じゃあどうすればいいのかということなんですが、これ非常に面白いことを辻さん言われていますので、後半ではそのことについて少しまたお話をさせていただきたいと思います。では一度お休みに入らせていただきます。前半でフローマインド理論、辻秀一さんのお考えをちょっと紹介させていただきました。じゃあフローになるためにはどうすればいいのか、今まで、私なんかも考えていたポジティブシンキングとか、気分転換とかですね、自分の好きなことをする、これはですね、なかなか限界があるんだなっていうお話をさせていただきました。で、辻さんがお勧めしているその理論というのは何かというとですね、まず自分の心の状態を知るっていうことですね。よく考えてみるとですね、私なんかもそうなんですけれども、日々生活している中、あるいは仕事をしている中で、自分の意識っていうのはほとんど外に向いています。先ほど言いました出来事とか人とか、そんな環境とかですね、そういったものに意識が向いていて、それによって自分の心が影響を受けている、こういう状態なんですけれども、これ意識が外に向いている状態ですよね。で、じゃあ自分の心の状態をいつも意識しているかっていうと、あまりしてないなっていうことに気づかされます。で、まず辻さんは自分の心の状態を常に意識する、 まあ、こういうことを勧められています。で、意識すると今自分の心の状態がどういう状態かっていうのは分かってきますよね。まあ、さっきお話したフローノンフローだと、あ、今結構フローかなとか、今なんか少しノンフローかなみたいな、まあ、そういうことに気づく、あるいは感情に気づく、今なんかイライラしてるなとかね、今楽しいなとか、今嬉しいなとか、今不安だなとかですね、まあ、そんなことに気づくわけです。まずその気づくっていうことが非常に重要で、気づくと、あ、今ノンフローだからノンフローだなと分かると、それを変えていこうという意識が生まれますので、改善することができる、まあ、そういうふうなことをお話しされています。で、具体的にですね、何をしようかというと、今ノンフローだからダメだ、これをなんとか変えなきゃとかっていうふうにするとですね、これまた疲れたりとかですね、ストレス感じたりしますから、気づいたら、まあ、まずそれをこの素直に、まあ、受け止めるっていうんでしょうかね、あ、今ノンフローだなっていうふうにまず分かることが大事だということを言われています。で、それが分かったらですね、フローになれるようなことを考える、もうただ考える、まあ、こんなことをお勧めされています。まあ、具体的に言うと、まあ、一生懸命、すると考えるとかですね、ありがたいと考えるとか、あるいは今に生きると考えるとか、フローになるとパフォーマンスが上がると考えるとかですね、なんか理由がなくてもいいので、そういうフローに、なれるようなことをただ考える、まあ、こういうことを言われています。ここで無理やりなんか変えようとかそうじゃなくて、ただ考える。そうすると、不思議なことに結構ちょっと気持ちがですね、ノンフローからフローの方に少し触れたりする、まあ、これをやっていくことが、まあ、フローな状態を多くする、まあ、コツだということを言われています。で、私自身も、まあ、時々、このことを思い出してですね、やってみるんですけれども、一気にですね、ゾーンに入るとかそんなことはありえないんですけども、やっぱり少し気持ちがですね、明るくなったりして、例えばこのラジオ番組を収録する前とか、クライアントにお邪魔して、お話をするときとか、まあ、セミナーでお話をする前とかですね、ちょっとそういうことを思い出してやってみると、ちょっと心が前向きになったりしてですね、まあ、パフォーマンスが上がったかどうか自分では分からないんですけどね、そんな気持ちになることがあります。で、やっぱり自分自身がいい状態であれば、それは何らかの形で相手にですね、これは伝わっていくものではないかなというふうにも思っていますので、そんなことをまあ日々ちょっと心がけたりしているわけですね。で、ここで大事なことはですね、まあ、スポーツ選手って実はこういう自分の心をですね、フローに持っていくっていうトレーニングをしている方が非常に多いんですよね、まあ、メンタルトレーニングをしている方が多いんですけれども、これちょっとやったからすぐにそれができるようになるかっていうと、そんなことはないんですよね。プロの、まあ、一流の選手でも、メンタルのトレーナーを、まあ、コーチですよね、それを、まあ、専属でつけてですね、ずっと日々トレーニングを受けたり、まあ、そういうことをすることによって、まあ、パフォーマンスが上がっていったり、まあ、こういう話はよく聞きますので、まあ、我々まあ、スポーツ選手ではない方が多いと思うんですけれども、仕事とかですね、日々の生活をする中でも、やはりそういった心の状態をいい状態にしようと思ったら、トレーニングをする必要があるということだと思います。ですので、日々ですね、外に意識を向けるだけではなくて、自分の心に意識を向ける、まあ、こういう習慣をつけて、で、さっきお話したように状態がどうなんだろうということを感じて、で、良ければそれで OK ですよね。で、どうもちょっと悪いな、ノンフローだなと思ったら、先ほど言ったフローになれるようなことをただ考える、まあ、これを 繰り返していくことでそういった習慣とかですね、まあ何て言うんでしょう、思考回路が、まあ、できていくのかなというふうに思います。ですので、まあ、何かちょっとですね、気づきがもし終わりになれば、今お話したようなことを少しやってみて、はいかがかなというふうに思っています。でこの心の状態を整えるというのは私非常に大切だなというふうに思っていてですね、このことに関連して、まあ、非常に参考になる本がありました。それは多摩大学大学院の名誉教授、シンクタンクソフィアバンクの代表である田坂博さんが書かれた運気を磨く心を浄化する3つの技法、まあ、こういう本なんです。でちょっとですねこれ非常に深い内容が書かれた本ですので、十分私が理解してお伝えできるかどうかわからないんですけれども、そのポイントをお話ししますので、これも何かですねお役に立てればというふうに思います。で先ほど辻さんが言われていたポジティブシンキングというのは限界があるんだというお話をさせていただきましたけれども、実は田坂さんもこの本の中で同じようなことを言われています。まあただ心の状態をいい状態にするにはですね、無意識の世界をポジティブな想念で満たす必要があるということは言われているんですよね。まあ、我々の無意識の世界には数多くのネガティブな想念が蓄積していて、まあ、これらを消さない限りポジティブな想念が打ち消されてしまう、まあ、こういうことを言われています。ただいわゆる一般的に言われている、ポジティブシンキングというのはあまりこれは意味がないということをやっぱり言われていてですね、まあ、なんて言うんでしょう、やっぱり心には双璧性というのがあって、ポジティブなことということを意識的にやると、実は無意識の世界にそのマイナスの想念が生まれるんだということを、田坂さんは言われています。ですからあれこれ心理的なテクニックによって無意識の世界にポジティブな想念を刷り込もうとするよりも、まあ、根本的な心の姿勢の転換によって無意識の世界から自然にネガティブな想念が消えていく、まあ、こういう技法を用いるべきなんだ、まあ、こんなことを言っています。非常に難しいことを言っていて、私自身もこれを十分理解はできていないんですけれども、なんとなくこう、あ、そうなのかなという気がしたり、しています。ではですね、その根本的な心の姿勢の転換を行うにはどうすればいいのかということなんですけれども、ここではですね、二項対立の世界から逃れるっていうようなことが言われてるんですよね。世の中ではですね、まあ善と悪とかですね、まあそういったように二項対立で物事を今考えることが多いようにありますけれども、こういう意識だとやっぱりポジティブネガティブっていうふうに分かれてしまうので、まあ、本来、まあ、我々の人生においてはネガティブな想念もネガティブなものも不運な出来事もない、まあ、そういう全肯定の思想、絶対肯定の思想 を持ちましょうなんていうことを言ってるんですよね。難しいですね。私もこれなかなか難しいと思いながらお話してますけども、なぜならばさっきもお話したように二項対立の世界にとどまる限り、表面意識の世界でどれほど強くポジティブな想念、ポジティブなもの、幸運な出来事を心に描いても、我々の無意識の世界では必ずプラスの想念とマイナスの想念の分離が起こって、そこにネガティブな想念、ネガティブなもの、不運な出来事といったものが生まれてくるからなんだと、そこに二項対立の思想の限界があるんだ、まあ、こんなことが言っています。これがまあさっきも言った絶対肯定の思想、まあ、本来我々の人生においては否定的なもの、ネガティブなものは一切なくてですね、そういうことを お話しされています。まあ、田坂さんがよく事例に出すのは、フランクル の、 夜と霧という小説がありますよね。まあ、小説じゃないな、本がありますけれども、まあ、それでも人生にイエスという、まあ、ナチスの収容所で、まあ、いつ自分の命がなくなるかもわからないの中でもですね、人生を肯定的に捉える、まあ、そういった考え方がありますねと、まあ、こんな話をされますけれども、まあ、そういうものが全肯定の思想につながるのではないかなというふうに思っています。で、田坂さんは若い頃にですね、ちょっと大病をされて、まあ、ある宗教家の方からいろいろな、まあ、気づきをいただいてですね、なんて言うんでしょう、まあ、いろいろなその、まあ、心の進化、まあ、発展を得てこられている方なんですけれども、その宗教家の方から言われた非常に印象的な言葉があります。で、それどういうものかというと、まあ、過去はない、未来もない、あるのは永遠に続く今だけだ、今を生きろ、今を生ききれ、まあ、こういうことを言われたようなんです。で、実はさっきお話した辻秀一さんも今に生きると考える、こういうことを言われているんですよね。まあ、非常にこのお二人の間にですね、共通項があって、私自身はこのお二人の考えをですね、時々思い出して、自分自身の心を整える、まあ、こういうことを、まあ、やっています。ただ、まあ、今偉そうにお話をしているわけですけれども、じゃあ私自身が完全にそういうことができているかというと、全くそういうことはなくてですね、まあ、日々、まあ、心は揺れ動いていて、ノンフローになることもよくあるわけですよね。ただ、まあ、そういう、まあ、トレーニング、あるいは田坂さんの場合修行という言い方をされるんですけども、そういうことをすることによって少しずつ自分自身が変わってきてるかなというふうに思うところもあります。まあ、こういう不透明な時代にはですね、まあ、そういった心の変化、成長を目指していく、まあ、こういう生き方もですね、私は非常に大切なのではないかなというふうに感じています。ということで、今日はですね、まあ、2つの働き方からですね、ちょっと心を整える方法まで、ちょっといろいろな話をさせていただきましたが、今日はここまでで終わらせていただきたいと思います。
夢の種。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まあ、まとまりのない、話でですね、ちょっと哲学的な話をしたので、なかなかうまくお伝えできなかったと思います。まあ、ただですね、何かお話した中で一つでも皆様のですね、ご参考になることがあれば大変幸いだと思います。またこの番組はですね、毎週水曜日22時30分から、まあ、第5週はちょっとお休みなんですけども放送しておりますので、また次回もぜひお聞きいただければと思います。今日もどうもありがとうございました。
夜も慣れない顔ばかりだけど、忘れたりしないよ、丘の上に咲く君が守ってくれていたあのひまわり、柔らかな風に押されてバスは進んでく。